知りたい藤沢さん、本日は株式会社アクポニさんにお邪魔しています。お話を伺いますのは株式会社アクポニ孫田健介さんです。孫田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ早速ですけれども、まずはどんな会社なのかということを教えていただきたいと思います。アクポニさんはいつ創業した会社なのですか？
2014年の創業になります。
どういったことをしている会社なのでしょうか？
日本初のアクアポニックス専門企業として、日本にアクアポニックスを広めていくということを企業として行っております。
今お話でアクアポニックスというのが出てきたんですけれども、アクアポニックスってどんなものなのでしょうか？
アクアポニックスとは陸上養殖と水耕栽培を同時に行う循環型の農業になります。具体的に言うと、魚の排泄物を微生物が分解することによって植物の栄養素が作り出されます。それを植物が吸収をしていくことによって、最後水槽に戻っていく水というのは、既に糞やその後の栄養素が吸収された後のきれいな水が戻っていくようになります。ですので、水の交換などもいらないですし、あとは、その生態系を利用していますので、農薬ですとか化学肥料というのを一切使わない、そういった環境負荷を下げた、農業というのができるようになっています。
そのように新しい農業のスタイルで環境負荷のない非常にエコな農業をすることができるということなんですけれども、魚の養殖やお野菜の栽培などというのも出てまいりました。今日はですね、この藤沢アクポニビレッジ、こちらの農場にお邪魔しているんですけれども、農場の場所も伺ってよろしいですか？
はい、こちらは藤沢市の長後にあります。長後駅から歩いてだいたい12分ぐらいの位置に建てています。
株式会社アクポニさんが手掛けるアクアポニックスのその事業の一つ、藤沢アクポニビレッジですけれども、どういったことをこの施設ではしているのでしょうか？
ここでは、アクアポニックスの展示と、そして試験栽培を兼ねた施設になっています。
展示ということで、今私の目の前にはいくつかこうハウスがあるんですけれども、どういったハウスなのか特徴を教えていただけますか？
こちらに展示しているアクポニハウスは都市型農業をコンセプトにしたものになっています。具体的にはより狭い面積で高い収量が取れるように、1階部分に水槽で、2階部分に野菜ベッドという形の、2階建てのですね、ハウスという形になっています。なので足元にお魚が泳いでいるのを見ながら、上では農作業ができるというような施設になっています。
ハウスの中にお邪魔してみると、本当にここで野菜などが育てられているのだろうかと思うぐらい近未来の雰囲気になっています。お話にあったように、その1階は水槽で魚たちがいます。魚はどんな生き物がいるんでしょうか？
はい、魚はティラピア、あとはチョウザメ、あとはビレッジではないんですが、例えばニシキゴイなんかも飼育には非常に向いています。
ティラピアや、チョウザメ、ニシキゴイと出てまいりましたが、養殖にも向いているということでしたけども、ティラピアってどんなお味のするお魚なんでしょうか？
はい、ティラピアは和名でいくと泉ダイという名前がついている通り、身はすごくきれいな白身になっています。比較的淡白なお魚なので、例えば白身魚フライだったりとか、カルパッチョだったりとか、そういったお料理には非常に向いているお魚になります。
実際に孫田さんもお魚召し上がったことあるんですか？
そうですね、弊社ではイベントなどで年何回か、そういったお魚を食べる機会を設けていますので、そういった時には、はい、食しています。
さあ、そしてその2階というのが、タワーのようにあるものと鉢がこう広がっていたりもするんですけど、ちょっとどんなものなのか教えてもらっていいですか？
はい、アクポニハウスは、高い収量というのを目指しているので、垂直栽培と言われる、タワー型の栽培施設になっています。面積あたりの収量でいくと、だいたい7倍から8倍ぐらい取れるような高い収量というのが特徴になっています。タワーなので、育苗したお野菜を、そのタワーの、カップ部分に置いていくと、それで定食ができるという形になっているので、非常に、作業効率も良くなりますし、負担も非常に軽いものになっています。
野菜にはどうやって水をあげれるんでしょうか？
下の水槽の水をポンプを使って水を吸い上げて、タワー型で上から下に水が流れ落ちるような形の構造になっています。
そうすると、実際に人間の手で水をあげたり注いだりする、そういったことはなくていいんですか？
はい、そういったことは一切ありません。
自動で機械で行ってくれるということなんですよね。さて実際ハウスの中どういったお野菜を作ることができるんでしょうか。
最も育てやすいのは葉物の野菜が育てやすいです。レタスですとかほうれん草、小松菜、ただそれ以外にも例えばハーブ類、バジルやパクチーなんかも非常に育てやすいですし、あとはお花ですね。もう少し涼しくなってくると、ビオラですとか金魚草などの食用花も育てることができます。あとは多少ちょっと難易度は上がるんですが、例えばトマトですとか、ナスなどの花菜類というものも、アクアポニックス育てることは可能です。
たくさんの種類のお野菜などができるということなんですよね。その天候などにも左右されない、そんなところもいいんじゃないかなと思うんですけど、実際いかがでしょうか。
完全屋内で行っていく形になりますので、天候に左右されずに作業ができるというところは大きなメリットかなと思います。
さまざまな野菜が年間を通して栽培することができるようですけれども、やっぱりこうお野菜っていうと季節の旬があるなと思うんですが、アクアポニックスでも旬というのは影響してきますか。
もちろんその旬の野菜を植えていくということももちろん可能ですし、育てやすくもなります。ただ一方で例えば水温ですとかハウス内の環境制御をしていくことによって、通年同じ野菜を育てるということも可能になりますので、そこはどういった目的でどういったお野菜を育てていくかという、栽培計画に合わせて行うことができます。
システムで環境を整えることができるということなんですよね。利用される方の用途に合わせて使っていただけるということなんですね。そういう意味では本当にいろいろな方がアクアポニックスにチャレンジすることができると思うんですけれども、大きさもいろいろありますが、一番こう導入しやすいものっていうとどれになりますか。
アクポニハウスに関していくと、5平米が一番小さいものになります。だいたい駐車場1台分程度になりますので、例えば、そのアクポニハウスを試験的に導入したいという場合に関してはアクポニハウス5から導入されるのが良いかなと思います。何か事業者様などでもいきなりちょっと大きなものは難しいと、ただ何か新しい事業にチャレンジしていきたいという時に空いている敷地の取得価格を、こういったものを入れていくことによってスモールスタートとしてチャレンジしていくことはできるかなと思います。
導入事例というものがあれば教えてください。
弊社では全国にだいたい今35カ所ぐらい農園の方施工してきております。活用事例として大規模な農場もすでにいくつか出てきていますし、あとは障害者支援ですとか介護施設などの農福連携の事業として取り組んでいるというところもあります。あとは去年の5月から今年の3月までは東京の実践女子学園さんと一緒に授業の中でアクアポニックスを活用するという、STEM 教育の教材としてアクアポニックスを活用するというような取り組みも行わせていただきました。
農福連携、学校との取り組み、教育としての授業、そういったところにも展開幅広くされていらっしゃるのですね。さあ、この調合以外の場所でのクポニさんの取り組みというのがあればご紹介いただけますか。
まず弊社の直営農場はこちらの調合と、そして内戻りの方にもう一つ直営の農場を持っております。それ以外にもですね、今年3月からですね、江ノ島電鉄様と一緒にですね事業を行っていて、江ノ島駅の構内にですねアクアポニックスの施設を一つ実際導入させていただいております。
どなたでも見ることができますか。
はい、ハウスの中には入れないんですが、外からですね実際にアクアポニックスの様子を見ることはできます。
そうしたアクアポニックスについてもっと知りたいとか、実際に見てみたいというような方には何か取り組みはされていますか。
はい、今弊社の農場ですね、内戻りそして調合の農場をどちらも見学いただける農場見学というものを毎週水曜土曜に行っております。でこちらはもちろん個人の方のご参加も可能ですので、そういったところで、実際見ていただければと思いますし、またアクアポニックスを学べる機会として、弊社でですね今日本で唯一アクアポニックスを専門に学ぶスクールアクアポニックスアカデミーというものを開講しております。でこちらも最短のものであれば映像講座のものから最長で3ヶ月間のより本格的なアクアポニックス生産者として技術を身につけるような講座まで幅広く持っておりますので、ぜひご興味あればホームページの方をご覧いただければと思っております。
アクアポニックスっていうこの言葉だんだん広まってきているとは思いますけれども、日本国内あるいは世界で見るとどういった今立ち位置にあるんでしょうか。
アクアポニックスはもともとはアメリカが最も市場規模が広いものになります。アメリカでは大体30年ぐらい前からすでに市場があるような形になっています。アメリカやヨーロッパでは特に食文化、無農薬で無化学肥料、オーガニックとか有機野菜というものに対しての市場が非常にやっぱり日本以上に需要が高いというところがまず一つあります。それ以外にも例えばアフリカですとか中東ですとか、あとは島嶼部、島などはもともと資源が少なかったりとか、農業がなかなか土地柄しにくいというところもあります。そういったところでもアクアポニックスはその地面の土を必要としないので、そういった生産技術として、例えば国連などが技術指導を行っているというような事例もあります。
そうすると本当にこれからの時代にどんどん成長していくであろう、そしてなくてはならないものになっていきそうですよね。それが実際この藤沢市内で、試験なども重ねて取り組みをされているということです。さあ、このように新たな取り組みをされていらっしゃるアクポニさんですけれども、今後の展望や目標についてもお聞かせください。
まずは日本でですね、アクアポニックスをもっともっと広めていきたいと思っています。皆さんの身近にアクアポニックスのお野菜が手に取ることができたりとか、そういった施設を見れるようなですね、そういった状況っていうのは早く広めていきたいなというふうに思っています。
藤沢市内にはたくさんの農家さんもいらっしゃって、農地もたくさんあります。農業も今盛んにされていますけれども、将来のこの担い手問題などもありますから、本当にこのアクポニさんの施設っていうのがどんどんこれから成長していくんじゃないかなっていうところで、新たな農業として期待していたいなと思います。さあ、それでは最後になりますけれども、ぜひラジオをお聞きの方へ PR メッセージをお願いします。
はい、僕らは、藤沢市からこの新しい農業を広めていきたいと思っています。アクアポニックスまだまだ認知少ないものですが、いろんな方に楽しんでいただける農業だと思っていますので、ご興味あればぜひ一度農場見学にお越しいただければと思いますので、よろしくお願いします。
話を伺いました。孫田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。